今日は箴言の7章です。このところには誘惑に注意すべきことが語られています。一節に、我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよとあるわけですけれども、父親が子供に大切なことを教える、そのことを当時の昔のユダヤ人は行っていたわけです。今私たちは我が子とあるわけですけれども、神の子とさせていただいた、そして私の言葉、神様が語られる言葉を私たちは守っていく。そしてこのことは2節を見ると、私の命令を守って生きようと語られてあるわけです。神の命令を守る、そのことはすなわち自分自身が生きるということになるわけです。そして神の命令、また神の教え、3節を見ると、それを自分の指に結び、心の板に書き記せとあります。だから私たちはこの聖書をただ読むというだけではなくて、自分の心の板に書き記す。パウロは肉皮に書く、同じ意味ですけれども、自分の心に神様の言葉を刻みつけていく。そしてそれを私たちはその通りに行う必要があるわけです。それは神様によって私たちが生きる必要がある。なぜかというと、五節を見ると、自分をよその女から守り、言葉の滑らかな見知らぬ女から守るためにとあるわけですけれども、この見知らぬ女っていうのは、比喩的な表現であると考えられるわけです。もう女性というよりも、前にも出ていましたけれども、誘惑、私たちはこの世においては誘惑に遭うことがあるわけです。金銭にまつわる誘惑もあれば、もう異性の誘惑もあるわけですし、そしてまた自分の名誉というようなことにおいても、私たちにはこの誘惑が出てくる。しかし神様は私たちをこの誘惑から守ってくださる方であるわけです。7節のところを見ると、この浅はかな者たち、そしてまた7節の終わりには、良識のない一人の若者と出てくるわけです。浅はか、良識のない、実はこれはこの世の良識、この世の知恵を言っているのではないわけです。むしろその誘惑の先にあるものが何かということが分かっていない、そういう人のことを指していると考えられるわけです。その見知らぬ女は十節を見ると、遊女の装いをして本心を隠したある女が彼を迎えた。本心を隠した、じゃあこの本心は何かというと、27節のところを見ると、その女の家は黄泉への道、死の部屋に下っていく。その本心はこの若者を実は滅びに向かわせるということであったわけです。このことの始まりは創世記の3章に出てくる、悪魔が蛇に化けてアダムとエバを誘惑した、そのところから始まっているわけですけれども、まさに死の滅びに誘い込むその誘惑というのは本心を隠している。13節を見ると、 この女は彼を捕まえて口づけし、臆面もなく彼に言う。何を言ってるのか。14節に、交わりの生贄を捧げなければならないので、私は今日自分の誓願を果たしました。交わりの生贄、それは神に捧げる捧げ物を意味している言葉であるわけです。しかしそれは、実は口でそのように言ってるけれども、本当にそうしたのか。おそらくそうしたことはやっていない。もう口からこの誘いの言葉を言って、油断させるということであったと思われるわけです。19節を見ると、夫は遠くへ旅に出ていて、家にはいませんから。夫は家にいない。エジプトで宰相となったヨセフのことを思い出すことができるわけです。彼はポテパルの妻に言い終わられた。そしてもう少しのところでこの罪を犯しそうになった時にヨセフはどうしたのか。その妻の手を振り払い、彼はもう上着をそこに置いておいて逃げていったわけです。しかしそのことによって彼は冤罪で捕らえられて牢獄に入れられる。しかし彼はそのような性的な罪は全く犯していなかったわけです。彼はじっと耐え忍び、そしてやがて時が来た時に彼は解放され、ついにはエジプトの宰相となった。もしヨセフがポテパルの妻の誘惑に負けていたらどうなっていただろうか。おそらく彼は宰相になるどころか、それこそ永遠の滅びに行ってしまうことになったであろうと思われるわけです。21節に、彼女は心を動かす言葉で彼を誘惑し、滑らかな唇で彼をいざなう。私たちはこのような誘惑を見破らなければならないわけです。そのためにどうすべきか。24節を見ると、今私に聞き従い、注意して私の口の言葉を聞け、そのように言われているわけです。私たちは誘惑を消してしまうことはできないわけです。この世に生きている限り、私たちは誘惑に遭う。じゃあ、それに対処するためにはどうしたらいいのか。今私に聞き従い、注意して私の口の言葉を聞け。そしてそのことは3節にある心の板に書き記せ、そのように言われているわけです。私たちは神の言葉を心に書き記し、そしてまたこのような誘惑が出てくるときに、私たちは知恵、英知を与えていただいて、私たちはこのサタンの策略を見破らなければならない。そして神様の御言葉によって私たちは勝利し、そして祝福に預かることができます。このことを私たちは常に覚えるものとさせていただきたいと思います。